新しい年を迎えまして、私たちの教会でも今年の年間聖句というものを定めました。週報の表紙にあたるところに印刷してありますけれども、今年の年間聖句はエフェソの信徒の手紙の6章18節の御言葉を与えられました。で、今日はこの聖句に耳を傾けながら神様に礼拝を捧げたいと思っております。で、早速その御言葉をもう一度見てみたいと思いますが、まあ、このように、言われております。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。まあ、どのような時にも霊に助けられて祈り願い求めということが言われておりますし、まあ、特に目を覚まして、まあ、常に目を覚まして祈りなさいと、祈り続けなさいということを命じたものであること、まあ、それが、すぐにお分かりになると思います。で、信仰生活において、まあ、祈りというものが、まあ、大切であるということは、まあ、誰もが分かると思いますし、またこれまでも学んでまいりました。ただそうである、からといって私たちはもう祈りということについては、まあ、卒業してしまって構わないということはないと思うんですね。どれほどこう年月を重ねても、私たちはいつもこの祈るということを新たに学んでいく必要がありますし、まあ、特にその大切なところをいつも神様からこう示されて、本当にこう祈りということにおいて神様との交わりを新たにされていく必要がこうあるんじゃないかと思います。で、今日のこのエフェソの信徒への手紙の6章を見ましても、ただ漠然と祈りは大切ですね、ちゃんと祈りましょうねと、進めているだけの御言葉ではないということはよくわかると思うんです。で、何よりもこの少し前、まあ、この一続きの段落が始まる実節を見ますと、まあ、どういう前後関係の中でこのことが、この御言葉が語られているかということが分かってまいります。まあ、その意味でも、まあ、初めの実節から、その6章の実節から、まあ、12節のところに目を向けたいと思います。まあ、ここでは、そこではこのように言われています。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。ここに語られていること、うっとりとするような、感動するような御言葉とはあまり思えない方が多いと思うんですね。私たちの信仰生活は、こう戦いであるということ。で、しかもその戦いの相手は、誰か人間ではなくて、悪魔である。暗闇の世界の支配者とか、天にある悪の諸霊と呼ばれるような、こう霊的な存在であるという、まあそういうことがこう語られております。まあこんなことを聞きますと、何か怪しげなオカルト的な宗教を連想する方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ別に聖書はその悪魔とか闇の支配者といったこう妖怪のようなものが存在するというものが、魔物のように存在しているんだということを主張したいわけではないのです。ただ、私たち自身、自分が生きているこの人間の世界、またその世界の一部ともいえる自分自身を冷静に振り返ってみるならば、この聖書の言わんとすること、その意味するところは、分かってくるのではないかと思います。 悪魔というもの、まあ、何かこう悪の霊といったような私たちの支配を超えるようなもの、そういったものが私たちの在り方をどこかでこう縛りつけているような、振り回してくるような、そういう力というものを私たちは決して関係ないこととして生きることはできないのではないかと思うんです。私たちは本当にこう自分らしく生き生きと喜びを持って生きたい、まあ、そう願っているけれども、そのためには本当にそのような生き方をするためにはどれほどの戦いが私たちにこう毎日求められるか、そういうことは誰もがこう経験していると思うんですね。まあ、そうした戦いや葛藤というものをいつもいつもはっきりと意識しているという人は少ないかもしれません。しかし一面ではやはり私たちの生活はまさにこのエフェソの信徒への手紙が語るように、自分が自分として自分らしい命を生きるためにも戦いに満ちている。しかもそれは、まあ、自分がちょっと気をつけていればそれで済むようなものではない。自分なりに頑張っていれば、まあ、相手も適当に手加減をしてくれてなんとかうまくいく、そういう生優しいものでもないということ、まあ、少なくともそういう一面があるということを私たちは知っております。いや、むしろこの私の力をもってしてはどうすることもできないような、まさに悪魔を相手にするような戦いであるという場合が私たちの中にはあるんです。まあ、昨年一年も、まあ、別にその災いが全て悪魔のせいだということを言いたいわけではないんですが、さまざまなそういう私たちの力を超えた、思いを超えた力の働きということを私たちはどこかで覚えずにはおれなかった。そしてこの一年も、まあ、もちろん恵みと希望に満ちた一年であってほしいと願いますけれども、それは何もない、何の心配も苦労もない、そういう一年であろうということではないと思うんですね。そこに戦いがあるであろうということ、それは否定できないのです。そしてそうであるからこそ私たちは聖書の言葉に耳を傾けていきたい、そういう中にあって私たちが本当に必要な戦いは戦い抜いて、神様が与えてくださっているこの豊かな命をやはり生きることができるように、そのことを願ってまいりたいのです。そしてそうであるからこそこのエフェソの信徒への手紙は私たちに力を込めて語っているんです。この実節でありましたが、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。その偉大な力によって強くなりなさい。私たちはやはり強くあれということだけにこだわる必要はないのですが、でも同時に勝っても負けてもどっちでも大丈夫ですよと、負けたっていいんですよ、弱くたっていいんですよ、そういうところで生きていってもいいんだ、大丈夫だという話ではやはりないんですね。で、大事なことはやはり改めて私たちは聖書の言葉としてこう注意したいと思うんですが、単純にここで私たちは私たちに神様はこう自分が強くなれと言っているんではないのです。神様を信じることによってこの私が強い人間になりなさい、そして悪魔を打ち負かせるぐらいのそういう人間になって生きていきなさい、そういうことを言っているわけではないのです。まあ、この日本語の訳では分かりにくいと思うんですが、ここでは実は神のその、まあ、その偉大な力、神様の偉大な力という 部分に非常に重点が置かれています。神様の力によって神様が戦ってくださる、神様が私たちのためにもう私たちの思いを超えてその戦いを戦い、いや戦いを戦い抜いて勝利を勝ち取ってくださったんだ、イエス・キリストの十字架と復活を通して神様が悪魔の力を、罪の力を私たちに降りかかってくる、迫ってくる、あらゆる罪の力を打ち破ってくださった、その神様の勝利の中に私たちが生きるように、そのために私たちが神様としっかりと、どんな時にも神様としっかりとつながっているように、それが何よりも大切なポイントになります。私たちも信仰の力っていう聞きますと思い違いをしやすいと思うんですが、その信仰の力、信仰者の強さというのは私たちが信じるその強さ、力ではないんですね。信じる私たちが自分で持っている、また信じる私たちから生み出されるその力を言ってるんじゃなくて、まさに私たちが信じている方、私たちが委ねることが許されているその神様ご自身が強いのです。神様ご自身が力を持っていらっしゃるんです。その方が私たちのところにいつも来てくださっている、いつも私たちの心の扉を叩いて私を迎え入れるように、来てくださっているんですね。ですから私たちが自分で戦う、自分で立ち向かうということを考える必要はない。いや、むしろ悪魔というのは、百戦錬磨と申しましょうか、私たちよりもそういう点では非常に巧妙でありますから、手を変え品を変え迫ってくる。私たちが自分で戦おうとすること自体がもう悪魔の罠なんですね。私たちは神様がすでにこの悪魔に勝利してくださった、その神様の力に自分を委ねていく、そういうところに本当に信仰の力があるし、自分が自分として生かされていく、そういう道が開かれてくるのです。で、このような背景を、前後関係を見た上で今日の18節の御言葉に、もう一度目を転じますと、いろんなことが見えてくるのではないかと思います。まず、どのような時にも霊に助けられて祈るようにと言われています。そして絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいと言われています。で、これは漠然と熱心にしなさいよ、頑張りなさいよと言っている言葉ではないんですね。なんでこういうことを言うのか、それはやはり私たちが本当の意味で祈ることを忘れがちだということです。本当の意味で神様とつながっているということが、私たちにはそういうことを忘れてしまいがちだからです。俗に苦しい時の神頼みという言葉があります。自分が何か困った時には神様に祈る。また自分の中に何か強い願望があって何とかしてそれを実現したいと思う時には神様に願うけれども、そういうものがなければ人間は祈らなくなってしまう、そういう側面があります。で、それはただ真面目か不真面目かという問題ではないと思うんですね。むしろそこに私たちがどういう姿勢で神様に向かっているか、その根本的なところが現れてきていると思います。私たちは 信仰と言いながら、神様と言いながら、やはり何事も自分の力で、自分の思う通りに、自分が良いと思う方にやりたいと思っているところがある。まあ、その意味では、こう自分中心なところが、やはり強くあると思うんです。それで、物事が思い通りにいかなくなれば、まあ、その足りないところを神様に補っていただこうと願い求めるかもしれないけれども、そうでなければ、自分の思いにとらわれていく。神様の御心をそこで求めるということから離れていく。それが私たちの陥りやすい姿ではないかと思います。だからこそ私たちは多くの場合、忙しくなっていくんです。教会の中でもそうです。いろんな面で忙しくなっていく。あれもしなければいけない。これもしなければいけない。あれもしたい、これもしたい。そうやって、いろんなことを背負い込んでいく。そして私たちのことは、心が忙しくなっていく。自分のこと、そういう自分のしなければならないこと、自分の心配事でいっぱいになっていく。そして、それは時には非常に生き生きと活動的に動いている姿に見えるかもしれないけれども、次第に私たちの命がそういう中で失われていく。いつも忙しく立ち回っていながら、いつも心の中が目いっぱいになっていながら、何かを本当にやることができた、生きることができた、そういう充実感がなくなっていく。そこに新しい、本当に神様から与えられていくような恵みに気がつかされて、感謝をするようなことがなくなっていく。常に何かに追われて、常にやり残しがあるような思いに駆られて、そして何か虚しい思いにとらわれていく。その虚しさを埋めるためにまた手足をバタバタと動かしていく。私たち現代人が陥りやすいところではないかと思います。で、それがまさに聖書が思い煩いと読んでいるものです。まあ、新教で訳聖書は思い悩みというふうに訳すところもありますけれども、思い煩いと読んでいるところです。そしてそれがある意味では先ほど聞いた悪魔の策略ということになるのではないかと思います。みんなが一生懸命に、みんなが活動的に動いていながら、そして時には神様、神様とその中で訴えながら、神様ご自身の命から離れていく。私たちが生きる、自分らしく生きる、その命からも離れてしまう。お互いにまた、豊かに心を通わせていくような命の交わりからも遠ざかってしまう。ここで私たちは、帰るべきところに帰らなければなりません。まあ、もう少しほどほどにやりましょう。もう少しゆっくりやりましょう。まあ、そういう気持ちも大事かもしれない。でも仕事を減らせば、うまくいくわけではないでしょう。帰るべきところに帰らなければならない。それがどんな時にも霊に助けられて祈り、絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいという祈りの原点になります。神様のところにまず私たちが帰ること、神様の御心は一体どこにあるのか、神様は今 私たちに何を求めていらっしゃるのか、いや何を与えようとしておられるのか、そのことに心を向けて、そのことに、そこに私たちの生活の出発点を移していくのです。まあ、その思い煩いという点に関して言えば、まあ先週の初週祈り会でも学んだんですが、あのマタイによる福音書の6章にあります、あの三条の聖教の中にありますイエス様の御言葉を私たちはやはり思い起こすことができると思います。まあ、ご覧になる方は新約聖書の10ページですか、マタイによる福音書の6章の25節以下に、まあ、思い悩むなというタイトルで記されてありますが、まあ、有名な御言葉があります。まあ、少し長いのですべてお読みするということはいたしませんので、また改めてお読みになられたらいいと思うんですが、まあ、はっきりとイエス様がおっしゃるんですね。空の鳥をよく見なさい、野の花を見てみなさい、そういう御言葉です。空の鳥は種もまかず借り入れもしないのに、ちゃんと神様によって養われているではないか。野の花もせかせかと働いたり紡いだりしていないのに、栄華を極めたソロモンよりもはるかに美しい装いを神様から与えられているではないか。だからあなたも思い煩うことをやめなさい、思い煩うことをやめて、まず神の国と神の義とを第一に求めなさい。でこの話には、まあ、非常に美しいところもあり、またこう牧歌的な雰囲気もありますので、私たちも この御言葉を正面から受け止めようとしないところがあるかもしれませんね。空の鳥を見て、野の花を見て、まあ少しゆっくりと仕事を休んでですね、まあゆっくりしましょうよ。またもっと気楽に行きましょうよ。そういう勧めをイエス様がしていらっしゃるように受け止めて終わってしまう。まあもちろんそういう側面もあっていいですし、そういうことが、そういう休息が必要な方ももちろんいらっしゃるとは思いますけれども、大切なことは、別にのんびりやることが大切なのではなくて、私たちが本当に帰っていくところです。何よりもまず、神の国と神の義とを求めなさい。別に鳥や花が、のほほんと気楽に生きている、そういうことを言ってるわけじゃないんですよね。神様が、彼らだってものすごく生きるためには、生存競争のためには真剣に生きているわけです。ただそういう中にあって、神様が彼らのことをいつも心にかけてくださっている、神様が私たちのために心をいつも砕いてくださっている、そのことに私たちの目が向かなくなってしまっているんです。自分でしなければならない、いや自分がしたいのだと、そういう思いに駆られて、私たちは全てを自分が背負い込んでしまう。そして神様の御心はどこにあるのか、先ほども申しましたけれども、神様は私たちに一体何を与えようとしてくださっているのか、そういうことに思いが向かなくなる。そうではなくて、神様が私たちのことをすでに心にかけていてくださり、どんな悪魔の策略からも、どんな悪魔の攻撃からも私たちを守って、私たちに祝福を与えようとしてくださっている、豊かな宝を私たちに与えようとしてくださっている。私たちは何よりもこの神様のもとに帰ってくること、神様の御心を第一にする生活に帰ってくること、そこから新しい 都市の生活を私たちも始めていきたいと思うのです。私たちがなすべきことはおそらくたくさんあるでしょう。活動的に忙しく働かなければならない、そういう場面もたくさんあるでしょう。それが悪いというんじゃないんです。むしろそういうことを通して神様は、そういうことを通しても私たちに恵みを備えていてくださる。ただその中にあって、神様は私たちに何を求めておられるのか、今この時神様が私たちにどこに目を向けるように、誰に心を配るように、何をするように私たちに求めていらっしゃるのか、どんな時にも目を覚まして、その神様の御心に思いを向けていくこと、神様の御心を第一にしていくこと、そのところから私たちの本当に祝福された、そして私たちらしい生活が回復され、新しく形作られていくのではないでしょうか。神様によって招かれた、そして祝福された信仰生活は、そういうところに始まっていくのではないでしょうか。そして共に神様に招かれた信仰の仲間と共に、一つの豊かなイエス・キリストの体としての教会を、その教会の交わりを立てていく営みは、そこから始まっていくのではないでしょうか。まず神様が私たちの弱さも知り、私たちの必要も知り、また私たちの願うところも知っていてくださり、神様が私たちのために心を砕いていてくださる、その神様の御心に私たちは心を開いていきたい、心を向けていきたい、その神の御心を第一にしながら、この新しい年と信仰生活と教会生活を始めていきたいと思います。そのためにも私たちは祈ることを大切に、祈りの戦いを大切に戦っていきたいと思うんです。そのことに、この一年の私たちの思いを向けていくことができるように祈りながら進んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを選んで、あなたの愛する民として、あなたの愛する子供たちとして、私たちをこの教会に招いてくださいました。またそのような豊かな恵みを日々変わることなく私たちに注いでくださっていることを信じ感謝をいたします。私たちのこの年の歩みが、またそのようなあなたの恵みを祈り求め、あなたの御心を第一にしながら、あなたの御心によって祝福されていくような歩みでありますように、またそのようなあなたの恵みを明かしし、豊かに分かち合っていくような歩みとなりますように、どうぞ導いてください。何よりも私たちがあなたに祈ることを学ぶことができますように、またあなたが私たちの祈りに絶えず耳を傾けていてくださることを信ずる心を与えてくださいますようにお願いいたします。どんな時にも目を覚まして絶えず心を尽くしてあなたに心を向け、耳を傾けるところから、従うところから私たちの歩みを始めさせてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今に捧げします。アーメン。